章24節から27節、新約聖書の12ページです。マタイによる福音書7章24節から27節です。司会者がお読みします。そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。岩を土台としていたからである。私のこれらの言葉を聞くだけで行わない者は皆砂の上に家を建てた愚かな人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家に襲いかかると倒れてその倒れ方がひどかった。アーメン。本日は先ほどのお祈りにありましたように末森牧師夫妻が宣教地視察のためにインドネシアに行かれております。今日はチャンディバプテスト教会で野口先生ご家族また久米礼宣教師とともに礼拝を捧げていることと思います。その牧師不在のために本日は福岡新生教会より武田ヤコブ先生がにいらしていただきました。台風の中でありましたけれどもこのようにして、無事に送り届けてくださった主に感謝します。また送り出してくださった福岡新生教会の皆様にも心から感謝いたします。それでは御言葉を取り継いでいただきます。岩なるイエス様に頼れと題して語っていただきます。よろしくお願いします。
一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を心から褒めたたえ賛美いたします。今日この良き日、主が誠実を備えてくださり、このようにして敬愛する兄弟姉妹方生徒方と共にこの聖なる神殿に集い、共に礼拝を捧げることができますことを心から感謝いたします。この礼拝のただ中に、イエス様の霊である聖霊様が熱くご臨在くださり、この場を支配し、豊かに祝福してくださいますように切にお願いいたします。今からこの弱き者が御言葉を取り継ごうとしております。このしもべの上に、上よりの恵みの力を豊かに降り注ぎ、本当に語らなければならない御言葉を大胆に力強く語ることができるようにどうぞお導きください。このしもべは後ろに引きます。今朝イエス様の霊である聖霊様がこのしもべを通して力強く語ってくださいますように、聖霊様が生ける神の御言葉を持って一人一人の魂に迫ってくださり、私たちを力強めてくださいますように切にお願いいたします。今日のこの時をすべて主の御手に委ねます。主の力ある御業に期待してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。主の御名を心から褒めたたえ賛美いたします。今日このようにして玉川教会に参りまして、敬愛する教会の皆様と共に礼拝を捧げることができますことを心から感謝いたします。私は福岡新生教会で牧師をしております武田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。時折音教会の礼拝動画を視聴させていただいております。末森先生の信仰の確信に満ち溢れたメッセージを拝聴し、勇気を与えられ、また信仰の活を入れられております。また生徒方お一人お一人が誠の礼拝者として喜びと感謝を持って主の御前に進み出ておられる、そのような尊い信仰共同体の姿を見ながら深い感動を私は受けております。2年前のこの時期だったと思いますけれども、私板橋にあります常盤台バプテスト教会に説教者として招かれたことがあります。常盤台教会での奉仕を恵みのうちに終えた後、玉川キリスト教会の幽霊会に参加させていただこうかなと思ったんですけれども、その時は諸事情がありまして、終わりましたらもう速攻で福岡に帰ることとなりました。こちらに伺うのはもう何年ぶりかわからないぐらいに本当に久しぶりなんですけれども、今回身も心も魂も本当に全ての面における全人的癒しを 受け取られた末森先生を先頭にして、みんなで心を合わせて力強い宣教を展開しておられる玉川教会に来ることができたことを本当に主に感謝している次第です。今日この時間、マタイ伝7章から共に主の恵みを分かち合っていきたいなと願っております。今日の箇所の27節に、雨が降り川があふれ、風が吹いてその家に襲いかかると倒れて、その倒れ方がひどかったという、まあ、イエス様のお言葉を読みますときに、私が小学生だったときに起こった事件を思い起こします。まだ福岡新生教会が増改築をする前、後ろにまだ建物がひっついていなかった時なんですけれども、駐車場にプレハブが立っていました。そこは武田牧師の書斎になっていました。教会では私たち兄弟、また、まあ、当時はヒューマン先生も一緒に過ごしてましたので、まあ、ちびっ子たちが、まあ、ワイワイ騒いでおりまして、ピーチクパーチク騒いでおりましたので、そのような中で、まあ、まともにメッセージを作ることができない。まともに祈ることができない。それで離れ屋を作ったのでありましょう。その書斎には本がいっぱいありました。ところが、ある時猛烈な台風が福岡を直撃しました。教会の隣は川なんです。それで風の通り道となっておりますので、普段から少し風は強いんですけれども、もう台風になるとそれはもう大変です。シャレになりません。最初は強風に持ちこたえていたんですけれども、猛烈な風があまりにも長く続いたために、次第にプレハブが壊れ始めまして、大丈夫かなと思ってみんなで心配して見ておりましたら、みんなが見ている前でいきなり屋根が取れてビューンと吹き飛ばされてしまいました。どこまで飛んだか、何十メートルも先にある博多温泉藤野園のゴルフ場のところまで飛んでいったんです。昔は田んぼになっていましたから、田んぼのど真ん中にドーンと屋根が落ちていたわけです。目を疑いました。こんなことあるとかいだと、もう魂が消えるところでたまげると言いますけど、たまげました。砂の上に建てた家の壊れ方はひどかったと書かれていますけれども、まあ、台風が去った後、そのプレハブはもう目も当てられないほどにめちゃくちゃでした。武田先生にとって本はもう命と言いますか、まあ、財産ですから、多くの大事な本が水浸しになって使えなくなってしまい、武田先生のショックも半端なものではなかったと察します。武田博史先生の相棒である野口和子先生に当時のことをお聞きしますと、あの時濡れてぐちゃぐちゃになった本を一枚一枚アイロンにかけて伸ばしたと、それが結構大変だったと言っておられました。またある台風の時は、あまりの強風のために十字架が90度真横に折れ曲がってしまうということが起こりました。下に落ちなかっただけでもよかったんですけれども、今ついている教会の十字架、あれ二代目の十字架です。ちょっと小さめの十字架になりました。台風が去った後、折れ曲がった十字架を、まあ、取りまして、青いシートが被さっておりました。まあ、玉川教会もそうだと思うんですけれども、まあ、福岡新生教会の建物もこれまで、まあ、幾度となく自然の脅威にさらされてまいりました。また今日のマタイ伝の7章の24節を読むと、そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。このイエス様のお言葉を読むときに、まあ日本で起こった事件を私は思い起こしました。今から8年ぐらい、7年ぐらい前だったでしょうか。まあここ首都圏においてその事件が起こったわけです。これは福岡でも非常に大きなニュースになりました。それはお隣の神奈川県ですね。横浜に新築の15階16階建てのマンションが4棟建てられました。しかしそのうちの1つのマンションが傾いてしまったというのです。建って間もなく新築の建物とマンションとマンションとをつなぐ渡り廊下通路がずれてしまった。家のドアが開きにくくなった。いろいろと不具合が発生したというのです。最初は地震のせいではないでしょうかと、まあ、建設会社の方が言っておられましたけれども、よーく調べると次のようなことが分かってきました。傾いた建物に打ち込まれていた52本の杭のうち 28本を調べたところ、地盤が強固な支持層岩盤に達していない、そのような杭があった、6本あったというのです。建設会社の社内調査によりますと、地盤調査を行ったように装う、ちょっと虚偽のデータが作られていたそうです。それで杭の一部が支持層、岩盤にの硬いところまで達していなかった、それで建物が傾いたというのです。結局このマンションどうなったのでしょうか。もう皆さんご存知の通りです。新築だったけど全部壊してまた新しく建て直したというのです。その傾いたマンション一棟だけではありません。他の傾いていない建物も全部建て替えるということで、その費用は被害を受けられた方々に支払う保証金を含めて400億円を超えるというとんでもない額になりました。岩の上に建物を建てる、これは2000年前も今も建築においては鉄則のようであります。イエス様は今日の例え話を通して、私たちの人生もこれと一緒なんだと語ろうとされました。私たちの人生において起こりくる様々な困難な状況、苦しみの現実のただ中にあって、岩のような固くて動かされないものをしっかりと私たち一人一人の魂の土台に据えておかなければ、気づかないうちに私たちの身も心も徐々に厳しい現実に追い込まれてしまうんだよ。それで最後大きな苦しいことが起こったら耐えきれなくなって一気に倒されてしまって、もはや立ち上がることができないぐらいに深い傷を受けてしまう、自分自身の人生が破壊されてしまう、そのようなことが起こりますよと、今日の箇所を通してイエス様は私たちに語ろうとしておられるのです。今日の聖書の箇所で、砂の上に建てた家はひどい倒れ方をしたと、そのように書かれています。福岡新生教会のは隣が川ですから、あの教会はもう硬い岩盤に打ち当たるまで相当深く杭を打っているということをお聞きしました。2005年3月2日に福岡で大きな地震が起こりました。私の結婚式の次の日だったんですけれども、その時日曜日の礼拝でした。礼拝中にもう本当にもうびっくりするような揺れが起こりました。しかし新生教会は相当頑丈に作られておりまして、ひび一つ入りませんでした。福岡新生教会に来られた方、お分かりだと思うんですけれども、教会の外を見てもらったら分かるんですけれども、教会の外は地盤沈下してます。しかし周りが動いても教会は動いていません。しっかりと岩を土台としているからです。今日の箇所で、皆さんは何を人生の土台として生きていますかということをイエス様は問うておられます。岩、それは硬いもの、動かないものです。ここで言う岩とは一体何を指しているのでしょうか。その答えは皆さんよくもうご存知だと思います。神の御子、イエス様です。イエス様を救い主として心に迎え入れ、イエス様を信頼して生きていかなければならないんだと、主なる神様は今日の聖書の箇所を通して語りかけておられるわけです。イエス様は愛なるお方です。イエス様は真実なお方です。イエス様は間違いのないお方です。人間には絶対という言葉はありませんけれども、神の御子イエス様は絶対に正しいお方です。ヨハネ伝14章でイエス様は言われました。私こそが道であり、真理であり、命であると。私たちにとって何が正しいか、何が私たちにとって最善のことであるか、それは主なる神様がよくご存知なんだよとイエス様は言われるわけです。私たちの人生は大きいことから小さなことに至るまで日々日々決断の連続です。それゆえにあれかこれか、私たちは本当にいろんなことで悩みます、迷います。しかし先ほど申し上げた通り、イエス様が道であり真理であり命であるのだから、神の御子イエス様に信頼してお祈りして主の御心をいつもいつも選び取っていくんですよ。 イエス様に信頼する以上に本当の幸いに生きる道はこの世にはありませんよと、聖書は私たちにはっきりと伝えようとしています。いわ、それはイエス様のことだと申し上げましたけれども、ではイエス様に信頼して生きるとは具体的にどういうことでしょうか。それはイエス様のことを証ししている聖書の御言葉に信頼していくということです。そして御言葉を読んで、いつも主を助けてくださいとお祈りすることです。そして主の恵み、それはすなわちイエス様の霊である聖霊様の力を受けて日々日々生活をしていくということです。ここに集っておられる皆様方におかれましては、毎日聖書の御言葉を読んでお祈りしておられるでしょうか。きっとそうされているだろうと私は信じています。日々御言葉を読んで、日々イエス様に頼って、一回しかないこの人生を力強く勝利の確信と希望を持って歩んでほしい。聖書の主なる神はそのように皆さんお一人お一人に願っておられるのです。私たちは不安になりますと、何か目に見えるものに頼りたいと思ってしまいます。しかし私たち人間に頼りたいと思っても、私たち人間の発する言葉というのはコロコロコロコロ変わる時があります。朝言って夕方ちょっと考えが変わったっていうことが変わる時があるんです。本物ではない言葉、本物ではない物事は消え去っていきます。しかし聖書の主なる神の真実なお言葉は変わることはありません。そのような変わることのないものの上に家を建てなさいと聖書を通して今日主は語っておられます。試練が来た時に、困難が来た時に、本当に強い人とは誰でしょうか。イエス様に対する揺るぎない信仰を持っている人だと私は考えています。聖書の御言葉を握って戦っている人、そういう人は本当に強いなと私は思います。雨が降り、川があふれ、風が吹く、これは人生において起こってくる様々な試練を意味しています。苦しいことが起こったとき、砂のような頼りないもの、揺れ動くものに頼っていたら、試練が来たときにやられてしまうというのです。私たちは誰に頼るのでしょうか。人に頼るのでしょうか。先ほど申し上げた通り、人は変わります。それどんなに信頼していても時として裏切る時があります。お金に頼るのでしょうか。お金は必要です。しかしイエス様は言われました。マタイ伝6章で、神の国と神の義を求めなさい、そうすれば必要なものはすべて与えられますと、イエス様ははっきりと約束してくださっているのです。私たちは生きていく中で様々な困難な事柄に遭遇します。しかもそれが突然やってくる時があるから厄介です。我々の人生において大雨、また大風のような厳しい現実にさらされることが残念ながらあるんです。この3年間は新型コロナによって世界中が本当に混乱に陥りました。今もその脅威は去ったわけではありません。コロナだけではなく、我々さまざまに私たちの心を不安にさせる事柄は周りにいっぱいあります。しかし主は語ります。そのような時こそ、いわなるお方を信仰の礎としなさいと、滝田博先生が以前蒼天で語られました。ロマ書10章、また使徒言行録2章に書かれていると、主の名を呼び求める者は皆救われるんだと、ギリシャ人ローマ人の区別はそこにはないと、主の名を呼び求める者は皆救われる、これは本当に大事な言葉だと武田先生が言われました。ちょっとすみません、一人の方の証しをして今日の御言葉を終わりたいと思うんですけれども、3年前に天に召されました中村律子さんという福岡新生教会の教会員の方の証しです。遡ること30年ほど前でしょうか、当教会で武田博史牧師を通してバプテスマを受けてクリスチャンになられました。しかししばらくするとお仕事の方が忙しくなりまして、なかなか教会に来ることが難しくなったわけです。そのような中で2019年11月に、その中村さんが体調が 悪いようだと、まあ、当教会の井上久代さんという方からお聞きしました。それで井上さんと一緒に中村姉妹が入院しておられた福岡大学筑紫病院に祈りに行きました。無事に病院に着きまして、部屋を探し当てまして、久しぶりにお会いしました。もともと痩せておられた印象がありましたけれども、その時はさらに痩せておられまして、正直言いますと、ちょっと驚きました。お顔を拝見して、あ、厳しい状況に置かれているんだな、ということはなんとなくわかりました。そしていろいろ話をしました。病状について伺いました。膵臓がんだ、というのです。それで、がんでもちょっと発見が遅れてしまった。それで今、腹水が溜まって、体調はあんまり良くない。それで今後、まあ、抗がん剤治療を含めて、こういう治療をすることになるだろうということでした。で一通り話を聞きまして、話が途切れかけようとしたその時、井上姉妹が語りかけたわけです。律子さん、いや、治療は、それは本当に大事なんだけど、やっぱこういう時こそ、信仰に立たないかんじゃないとって。こういう時こそ、主イエス様に本当に祈らないかんじゃないとって、そのように言われました。井上姉妹も多分、言うか言うまいか迷っていたとそう察しますけれども、彼女を見て、どこか上から迫られるものがあって言われたのだと思います。その言葉を聞いた中村姉妹は、それまでの笑顔がさっと消えました。黙られました。しかししばらくして、井上さんの顔を見て、うなずかれたわけです。人間の慰めの言葉で、平安を得ることができないような現実がある。大嵐のような現実の中で、信仰に立つより他に、祈りに立つより他に道はないんだ。厳しい病の現実の中で残されている道は一つしかないんだ。元来た道に立ち戻る以外に我々に残されている道はないんだと。十字架のイエス様にすがる以外に残されている道はない。主に祈って本当の平安と希望をこの時受け取るしかないんだと。井上姉妹の発した言葉にはそのような切実な思いが込められている。そのことを私は分かりました。井上さんは本当に中村さんのことを思っているんだなというのがよく分かりました。祈って示されたことを言った。だからその言葉は重たかったし、その言葉は伝わったのだろうと私は信じます。彼女にとって本当にそれは厳しい言葉だったと思います。しかし中村姉妹は信仰のチャレンジに必死に応答しようとされました。入院してから、病気が発覚してから、聖書の言葉が心に響く。それは、神は乗り越えられないような試練を与えることはしないという言葉だと。第一コリント10章13節の御言葉でした。私は言いました。その言葉は真実です。その与えられた御言葉を握って、そこから祈ってほしい。井上さんの言う通りだと思う。今この時こそイエス様を信じる者として、今この時こそ信仰を振り起こして祈る時だと思う。何か整えられた言葉じゃなくてもいい。心の思いをすべて主なる神の前に注ぎ出して祈ることだ。難しい言葉でなくてもいい。主よ、この言葉だけでもいい。主よ、この言葉にすべての思いが詰まっているし、主はその言葉、その祈りに込められている思い、その願いをイエス様はすべて分かってくださるからと申し上げますと、はいと力強く信仰の応答をしてくださいました。じゃあ御言葉を読んで祈りましょうと言って、イザヤ書43章の御言葉、水の中、火の中を行く時も私はあなたと共にいる。私は主、あなたの神、恐れるな、私はあなたと共にいると、御言葉を読ませていただきました。また詩篇91編の御言葉、主に申し上げよ、私の酒どころ、砦、私の神より頼む方と、神はあなたを救い出してくださる。仕掛けられた罠から、陥れる言葉から、神は羽を持ってあなたを覆い、翼の下に隠してくだ、かばってくださる。 神の誠は大立て小立て、夜脅かす者をも、昼飛んでくる矢も恐れることはない。暗黒の中を行く疫病も、真昼に襲う病魔も、あなたの傍らに一千の人、あなたの右に一万の人が倒れるときすら、あなたを襲うことがない。この御言葉を読みまして、主の御業に期待して、信仰を持って今から祈りますと、それに申し上げて、私と井上さんで手を置いて、ナザレのイエスの御名によって祈りました。病室でありますし、しかも個室ではありませんので、大きな声を出して祈ることは当然しませんでしたけれども、主よ、憐れんでください。憐れんでください。今、イエス様、姉妹の魂に臨んでください。迫ってくださいと祈らせていただきました。信仰に立たないかんじゃないと。このような時こそ、本当に祈らないかんじゃないと。上から指し示されたことをそのまま語ったとき、確かにあの時彼女の魂は探られ、その信仰は奮い立たされ、今一度信仰に立ってイエス様を求める、そのような素晴らしい決意へと導かれていきました。その後も何回か井上さんと一緒に祈りに行ったんです。行くたびに目に見えて体が弱っていることは分かりました。しかしそのような中でも私たちが訪問するとすごく喜んでくれたし、聖書を読んで祈るとき本当に嬉しそうだったし、アーメンアーメンと言って祈りを合わせてくださいました。中村律子姉妹は私ではなく武田博士牧師が導いた人ですから、天に召される1ヶ月前、残されている時間がそう長くはないのかなと思えた私は、中村さんに武田博士先生に来てもらいましょうかとお尋ねしました。しかし中村姉妹は、武田先生にお会いしたい気持ちはある、だけどこれまでいろいろ迷惑をかけてきたし、今さら先生に会わせる顔はありません、そのように言われました。面会の後、武田博士牧師にその中村姉妹の気持ちを伝えたところ、いや私が行こうと、そのようにおっしゃってくださり、中村姉妹が天に召される3週間ぐらい前だったと思いますけれども、私が運転して武田先生と野口和子先生と一緒に福大の筑紫病院に見舞いに行きました。もうがんがかなり進行して本当に体が弱っておられました。ほとんど体を動かせませんでした。しかし武田先生、野口先生が行くと、ああこんなところまで本当にすいません、だけど嬉しい、ありがとうございます。本当に笑顔を見せておられました。それで武田先生が、使徒言行録2章の御言葉、主の名を呼び求める者は皆救われる。この御言葉を読みながら、中村姉妹に語りかけました。きつい時こそ、主の皆を呼ぶとよって。この言葉に例外はないっちゃけんって。主は答えてくださるっちゃけんって。イエス様は来てくださるとよ。詩編23編の中に、死の影の谷を歩むとも、私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださるからです。このように書いてある。目にこそ見えないけど、イエス様は本当に生きておられるとよ。死を助けて、本当にもうこれでいいけんって。そしたらイエス様は本当に来てくれるけん。書き抱いてくださって、慰めてくださって、本当に生きる力を与えてくださるから。苦しい時にこそ主の名を呼ぶとよと、そのように語りかけておられました。中村姉妹は武田先生の顔をじっと見ながら、語られる言葉にしっかりとうなずいて応答されました。そして手を置いて武田先生が祈られた時、アーメンアーメンと言って、本当に涙を流しながら、その祈りに応えておられました。私もその場に共にいたんですけれども、その時聖霊様の臨在を深く覚えて、私も涙が止まりませんでした。私はそのやり取りを見ながら、切羽詰まった状況において調子のいい人間の慰めの言葉は通用しない、いわなるお方、救い主イエス様、そしてイエス様を証ししているこの聖書、変わることのない真理の御言葉こそが本当に人を生かし、生きることにその人を突き動かし、希望を与えるんだなということが改めて分かりました。無教会の内村勘蔵先生が Q&6 の最終問題 でこのように言っています。我は平安に至る道を知れり、しかし道を知るはそれにいるにあらずと。じゃあ平安を得るためにどうすればいいか。彼なお不完全なれば祈るべきなり、心足らざれば祈るべきなり、恵まるるも祈るべし、呪わるるも祈るべし、天の高きに上げられるも、黄泉の低きに下げられるも、我は祈らん。我が後うことは祈ることのみ。さらば我は何なるか。我は光欲しさに泣く赤子、泣くより他に言葉なしと。結局最終的に我々に残されていることは何か。それは主を憐れんでください、憐れんでくださいと主に求めることなんだと。貧しさの極みの中で何もないものとして主の御前に進み出ていく、うめくようにして主を仰ぎ望む、ここに本当の平安に至る、平安を得る道の出発点があるのです。中村姉妹は長年教会を離れておられましたけれども、この人生の危機の時に光欲しさに泣く赤子のごとくに、言わなるお方、動かされることのないお方により頼み、主よ主よと祈っておられました。もうがんが発覚した時はもうステージ3から4の間だった。もうかなり進行していたようです。闘病生活が始まってから1年を経ずに天に召されていきました。中村姉妹も徐々に弱りゆく自らの体を見て、不安を抱えることもいっぱいあっただろうし、思い残すこともいっぱいあっただろうし、しかしそのような抜き差しならない状況の中で、主なる神は中村姉妹を本当に憐れんでくださり、井上久代さんという強力な地上天使を使わしました。井上さんは本当に中村さんのことを思って、本当に愛から、こういう時こそ祈らないかんじゃないと、こういう時こそ信仰を振り絞ってイエス様にお頼みせないかんじゃないとと迫り、主は中村姉妹を信仰の道へと力強く導き返してくださいました。聖書の中にこのような言葉があります。先ほど私くしくも賛美が捧げられました詩編42編の御言葉、枯れた谷に鹿が水を求めるように、神よ私の魂はあなたを求める。中村姉妹は本当に自分自身の魂を振り起こし、人間の慰めの言葉ではなく、生きることに突き動かす本当の御言葉、そして御言葉に伴う本当の平安と慰めを人生の土壇場において求めておられたし、主は彼女の切なる願いとその祈りに応答して求めているものを与えてくださったと私は固く信じています。中村姉妹が死の陰の谷を歩むとき、主がそばにいたまい、一緒に歩んでくださり、主が恐れるな、私が共にいると語りかけてくださっていたに違いない。事実、私たちが面会に行ったとき、一言も自分自身の置かれている厳しい現状を嘆かれることはありませんでした。イエス様に対する不信仰、一言も言われませんでした。闘病中、体のだるさや痺れはありましたけれども、がんの痛みは不思議と取り去られ、中村姉妹の心と魂はイエス様に固く結びついて離れず、天国に召されるその時まで主にある部屋の中に過ごされました。中村さんの最後の人生の戦いを見ながら、イエス様を、そしてイエス様を証ししている聖書の御言葉を信仰の土台に据えるということがいかに大事なことであるかということを私はよくわかりましたし、そのことにいかに早く気づけるかということが問われているし、そして主はそのことに早く気づいてほしいと私たち一人一人に本当に願っておられるのです。私たちの信仰の基礎土台はイエス・キリストでなければなりません。今このように世界中が混乱に陥っている中で、このような時にこそ動かされることのないお方、主イエス・キリストを求めていくのです。いわなるキリストを土台とした堅固な信仰を自分自身の中にこの時こそ築き上げていかなければなりません。いわなるイエス・キリストは私の罪のために、皆さんお一人お一人の罪のために十字架にかかってくださいました。私たちを救い出すために ご自身の尊い命を捧げてくださいました。そこまでして他ならぬこの私を、皆さんお一人お一人を救おうとしてくださったこのお方、イエス・キリストは信ずるに値するお方です。このお方以外に天上天下我々を救いうる名はありません。イエス様は十字架上で死なれ、三日目に死の力を打ち破って復活してくださり、今も生きておられ、イエス様を信じる者と共にいてくださり、歩んでくださいます。イエス様は単に信じる者に伴ってくださるだけではありません。私じゃ苦しいとき、寂しいとき、つらいとき、涙するとき、私たちを背負って歩んでくださる、そのようなお方です。人生の苦難の中で倒されても、力強い右の御手を持って何度でも起こしてくださる、そのようなお方です。じゃあイエス様を信じて、救い主を信じて何も苦難がないか、すべてハッピーハッピーか、そうではありません。イエス様を信じても苦難はあります。戦いの現実はあります。しかし主なる神は主の名を呼び求める者を決して放っておかれる方ではありません。苦難のただ中で必要な助けを与えてくださり、本物の平安と生きる力を与えてくださいます。聖書の主なる神、救い主イエス様はそのようなお方なのです。私たちは肉体においても心の部分においても弱さを持っている存在者です。何か言われるとすぐに恐れます。何か言われるとすぐに心が傷つき倒されそうになります。私たちの存在はこのような紙切れのような、もうちょっとしたらすぐにビリッと破れてしまうような存在者です。しかしそのような神のような弱い存在者であったとしても、イエス様という岩にくっついているならば、ピタッとくっついているならば、刀を持ってしてもその神は破られることはありません。逆に切りかかろうとした刃が折れてしまうのです。私たちはいつも岩なるイエス様にお頼りして生きていくものとなっていきましょう。聖書の主なる神は私たちのうちにおられるお方、内在の主にして全てを支配しておられる超越の主であられます。イエス様、このお方に頼る以外に本当の平安はありません。イエス様に信頼を置くとき、主の御言葉に立ち続けるときに、いろいろな苦難があったとしても主は乗り越える道を本当に備えてくださり、最後は主の祭祀がなっていくように私たちを導いてくださいます。人間に絶対はありません。しかし先ほど申し上げた通り、聖書の主なる神は絶対なるお方です。主が愛であるということにおいて、真実であられるということにおいて、全知全能のお方だということにおいて、聖書の主なる神というお方は絶対のお方です。今日この時から聖書のイエス様だけにより頼み、イエス様に全身全霊を傾けて倒れ込んでいくことを決意していこうではありませんか。心を開いてイエス様を救い主として受け入れていこうではありませんか。今日この時から救い主イエス様とご一緒に歩もうではありませんか。そして一度しかないこの人生を、我々は決して敗北ではなく、主イエスキリストにあって勝利者として歩まれる、そのような皆様お一人お一人になっていただきたいと切に願う次第です。今日の御言葉が私たちの上に成就することを信じます。アメン。一言お祈りいたします。天のお父様、あなたの皆を心から褒めたて賛美いたします。今日誠実礼拝、敬愛する兄弟姉妹とともにこの時まで守ることができありがとうございました。御言葉が語られました、感謝いたします。本当に罪深いものの語る御言葉であり、足りない部分がいっぱいあったことを覚え、主の前に悔い改めを覚えます。足りなかった部分は主が本当に補ってくださいますように。今日主よ、あなたが語りたかったことを 100% 200% 聖霊を通してお一人お一人に悟らせてくださいますように切にお願いいたします。御言葉が語られました、御言葉に応答します、主に信頼します、この時から主よと祈ります。主の御言葉に信頼いたします。私たちを幸いな道へと導いてくださいますように、一回しかないこの人生に主が勝利を与えてくださいますように切にお願いいたします。今なるイエス・キリストの本当に力を受けて、私たちは勝利することを信じます。私たちの救い主、尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝いたします。
尊い御言葉の取り次ぎを